2014年、木の上馬の新年の幕が今まさに開かれました。先ほど2014年1月1日、0時が始まる瞬間、チョンの2丁目では、ポシン閣の鐘つきと同時に、そこに運集した10万人の人波が、新年を迎える喜びの歓呼の声を破裂させたことでしょう。そしてただいま現在、全国のほとんどすべての飲み屋では、新年を喜ぶ祝祭の酒盛りが繰り広げられていることでしょう。これは我が国だけのことでしょうか。アメリカ・ニューヨーク、フランス・パリ、イギリス・ロンドン、日本・東京など、全世界の大都市ごとに今同じ光景が繰り広げられているはずです。新年の最初の時間に神様に礼拝を捧げる私たちもやはり新年を迎える喜びと感激でこの席に出てきました。ここで一つ質問を発しないではいられません。全世界のほとんどの人々がなぜ例外なく新年を喜ぶのでしょうか。私たち自身が新年を喜ぶ理由は一体何なのでしょうか。なぜ新年の今頃になると、なぜ胸が震え嬉しくなるのか、その理由をただの一度でも真摯に考えてみたことがあるでしょうか。毎年喜びと感激の中で迎えた新年が誠の新年だったことが一度でもあったでしょうか。コヘレトの言葉1章9節10節がこのように証言します。かつてあったことはこれらもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。太陽のもと新しいものは何一つない。見よ、これこそ新しいと言ってみても、それもまた永遠の昔からあり、この時代の前にもあった。新年になったからと私たちの周囲の人々が皆新しい人間に変わり、今までとは全く違った新しいことをすることになるでしょうか。そうではないのではないでしょうか。言葉だけ新年であるだけで、これまで関係を結んできた人々のとの関係の中で、昨日ですから昨年していたことをそのまま反復するだけではないでしょうか。新しい年のもとでどんな新しいことがあるのでしょうか。この世の中に人々が話す期待する信念はないという事実はすでに随分昔から皆分かっていましたが、それにもかかわらず私たちは皆毎年この頃になりますと暦の交換をあたかも新しい年が到来したかのように自ら錯覚したり騙されているのではないでしょうか。また新年を迎えるとそれだけ私たちの寿命が1年さらに延長されるのでしょうか。むしろその反対です。私たちが昨年続きまたもう一度1年を迎えたということは私たちの寿命が1年短縮したことを意味します。人間の寿命は千年万年も続きません。せいぜい何十年に過ぎません。この本当に短い私たちの寿命の中で再び1年間短縮されたすれば、それは残念に思わねばならないことであり、決して喜ぶことではありません。それにもかかわらず今この瞬間全世界的に大部分の人々はたった今始まった新年を訳もわからないまま理由もなくただ喜んでだけいます。 それでその喜びは毎年そうであったように、何日も経たずに強い虚脱感に変わってしまうことでしょう。信念が信念である場合はただ一つの場合しかありません。神様と正しい関係の中で新年を迎える場合です。新しいものは噴水のように地面から吹き上がったり、風のように横から吹いてくるのではありません。新しいものは真なるものであり、真なるものはただ上から万物を新しくされる神様からのみ与えられます。神様と正しい関係の中にいる人にだけ、暦の交換は神様の中で、神様によって神聖なる新年、新しい日として作り出されます。エジプトの奴隷暮らしから出エジプトしたイスラエルの民がカデシュ・バルネアに到着した時の出来事です。今やカデシュ・バルネアの向こう側に神様が約束なされた約束の地カナンが広がっていたので、カデシュ・バルネアは約束の地に入っていく要所でした。今や約束の地カナンに入場しさえすれば、なんと400年間のエジプトの奴隷だったイスラエルの民は神様の子供として今までとは全く違う新年、新しい日を迎えることになるはずでした。当時イスラエルの民の指導者だったモーセはカデシュ・バルネアからまず12名の偵察隊をカナンに送り入れました。カナンの地形と情勢を調べてこさせるためでした。40日ぶりに戻ってきた12人の偵察者の報告は食い違っていました。10名の偵察者はカナンの地の原住民は巨人のように背が高く、城は天をつくように高く、彼らには決して勝てないと言いながら、巨人のようなカナンの原住民の前で自分たちはせいぜいバッタに過ぎないと報告しました。ただし2名の偵察者だけがカナンの原住民に十分に勝てると報告しました。カナンは神様が約束なされた約束の地なので、神様が共にされる限り、カナンの原住民がいくら巨人のように大きくても弱い獲物に過ぎないので、少しも恐れる必要がないと力説しました。12名の偵察者が同じカナンの地を同じだけ40日間偵察しましたが、その地に対する彼らの見解はこのように正反対でした。ほとんど等しいわずかな差ではなく、10対2という圧倒的な差で食い違いました。イスラエルの民はこの2つの見解の中で、当然のごとく多数決の原則に従って勝てないという10人の偵察者の見解をより信頼しました。そして彼らが見せた反応を民数記14章1節から4節が伝えてくれます。共同体全体は声を上げて叫び、民は夜通し泣き言を言った。イスラエルの人々は一斉にモーセとアロンに対して不平を言い、共同体全体で彼らに言った。エジプトの国で死ぬか、この荒れ野で死ぬか、死ぬ方がよほどマシだった。どうして主は我々をこの地に連れてきて剣で殺そうとされるのか。祭司は奪われてしまうだろう。それくらいならエジプトに引き返した方がマシだ。そして互いに言い合った。さあ 一人の頭を立ててエジプトへ帰ろう。イスラエルの民の反応をいくつかの単語で整理しますと、絶望、通告、恨み、自暴自得、自暴自棄、回復不能、敗北感でした。彼らはカナンを放棄して新しい指導者を立ててエジプトに戻ろうとしました。彼らにエジプトは過酷な奴隷生活を意味するだけでした。それなのにイスラエルの民は約束の地で享受する新年と新しい日を目前にしながらもエジプトの奴隷生活に戻ろうとしました。カナンの巨人のような原住民が急に彼らを攻撃したり、彼らの生命が危急の事態に陥ったからでもありませんでした。彼らが陣を張っていたカデシュ・バルネアにはいかなる人の攻撃もどんな危機の兆しもありませんでした。ただイスラエルの民が巨人のようなカナンの原住民を前にして決して勝てないという偵察者10名の報告を信じ、すでに肝を抜かれてしまったからでした。その結果、彼らはカナンの約束の地に入れないまま40年間荒野をさまよい、皆荒野で死んでしまいました。彼らは約束の地の入り口であるカデシュ・バルネアまでは到達しましたが、実際彼らの心の中には神様がいませんでした。神様を信じなかった出エジプト一世代のうち、約束の地で神様がお与えくださる新年、新しい日を享受した人は誰一人いませんでした。その時から40年が過ぎ、出エジプトの当時子供だった 1.5 世代と、出エジプトの時代には生まれていなかった荒野で生まれた第二世代が成人になりました。この新しい世代がついにカナンの東側モアブの平地に到達しました。ヨルダン川を越えさえすれば40年前第一世代が得られなかった、入れなかった約束の地を得ることができるのでした。その時イスラエルの民の指導者はそのままモーセでした。モーセは出エジプト 1.5 世代と第二世代に40年前出エジプト世代がカナンのカデシュ・バルネアまで進出しながらも、なぜカナンを得られず皆荒野で死んだのか、その理由を説明してあげました。約束の地を目前にした新世代も一世代と同じような過ちを繰り返さないようにしてあげるためでした。その時モーセが40年前自分が出エジプト一世代に話したことを新しい世代に教えてあげた内容が今日の本文です。本文29節を見てみましょう。私はあなたたちに言った、うろたえてはならない、彼らを恐れてはならない。ほとんど同じカナンの原住民の前で自分たちはバッタに過ぎないという偵察者10名の報告に最初からおじけづいて、エジプトの奴隷生活に戻ろうとする出エジプト第一世代にモーセが まず初めに言った言葉は、彼らにうろたえたり恐れてはならないということでした。それはイスラエルの民の動揺を抑えるための臨機応変な政治的レトリックではありませんでした。モーセがそのように言ったのには明らかなはっきりした理由がありました。30節です。あなた方に先立って進まれる神主ご自身がエジプトであなたたちの目の前でなさったと同じようにあなたたちのために戦われる。モーセにははっきりと分かっていました。神様はイスラエルの民のそばにだけいらっしゃり、イスラエルのために同行するだけのお方ではありませんでした。神様はいつでもイスラエルの民の前で、イスラエルの民より先立って進まれるお方でした。イスラエルの民がまずカナンの地を知っていて、その地を目的地と考えたのではありませんでした。カナンがどこにあるかも知らないイスラエルの民の祖先アブラハムにその地を与えようとまず約束なされたお方は神様でした。神様はイスラエルの民より先にその地をご存知でいらっしゃいました。その地の原住民が巨人のように背が高く、城は天を突くように勇壮だということもすべてご存知でいらっしゃいました。それにもかかわらず神様がイスラエルの民にカナンに向かわせたのは、カナンもまた神様の作られた地として神様の手の中にあり、神様がイスラエルの民より先立って進まれ、彼らをご自身が吐き出してくださることができるからでした。本文31節です。また荒れ野でもあなたたちがこのところに来るまでたどった旅の間中も、あなたの神主は父が子を背負うようにあなたを背負ってくださったのを見た。33節です。この方こそあなたたちの先頭に道を進み、あなたたちのために宿営の場所を探し、夜は日、昼は雲によって行く手を示された方である。エジプトの奴隷生活から解放されたイスラエルの民が荒れ野を通ってカナンのカデシュ・バルネアに至れたのも、神様が彼らより先立って進まれ、彼らを導いてくださったからです。神様はいつでもイスラエルの民より先立って進まれ、彼らの天幕を張る場所を探してくださっただけではなく、昼は雲の柱と夜は火の柱で彼らが行くべき道を直接指示してくださいました。しかし本文32節は次のように証言しています。こう言ってもあなたたちの神主をあなたたちは信じなかったが、イスラエルの民が一体何を信じなかったというのでしょうか。カナンの原住民がいくら背が高く、そこの城が天をつくほどに勇壮でも、自分たちのために自分たちよりそこに先立って進まれる神様を信じませんでした。自分たちより先立って進まれる神様を信じられなかったので、彼らは約束の地で享受できるはずだった、神様と共に享受できるはずだった恵みの新年と新しい日を永遠に失ってしまいました。ここで私たちが注目せねばならないことがあります。モーセが使ったあなたたちという単語です。40年前、カデシュ・バルネアで先立って進まれる神様を信じなかった人々は出エジプト第一世代であり、彼らは皆荒野で死んでしまいました。それならば 出エジプト 1.5 世と2世を前にして、モーセは今あなたたちではなくあなたたちの両親が先立って進まれる神様を信じなかったと言わなければなりませんでした。しかしモーセは40年前に幼い子供だったり生まれてもいない新しい世代を前に、あなたたちの神主をあなたたちは信じなかったと言いました。新しい世代のあなたたちも先立って進まれる神様を信じないならば、一世のように新年と新しい日が約束された約束の地に入れないという事実を教えてあげるためでした。このモーセの言葉を聞いた出エジプト 1.5 世と2世は、一世とは違い先立って進まれる神様を信じることでヨルダン川を渡りカナンに入場しました。そしてその約束の地で彼らはそれまで一度も味わえなかった神様が与えてくださる新年と新しい日を享受できました。今や2014年を始める私たちの前には、カナンの巨人と勇壮な城のようにあらゆる障害物が潜んでいました。回復の気配が見えない景気の賃貸、時間が経てば経つほど深刻化する両極化現象、終わりのない理念対決と階層及び地域間の葛藤、拝見主義による人間性の喪失と享楽主義による人命軽視の風潮、極度の個人主義による公義と公の義と法秩序の失踪、日本のによる軍国主義復活の計画による硬直する日韓関係、そこに超強大国として浮上した中国の覇権主義が引き起こす東アジアの不安な情勢、それにもかかわらず一層後退する韓国の政治の現実など、どれ一つとして御しやすいものはありません。だからといって3400年前ガデシュ・バルネアのイスラエルの民のように最初からおじけづいて神様より自分の考えをより一層信奉する自己の奴隷になってはいけません。それは2014年を初日からしなびた年に転落させる近道となります。神様は2014年を迎えた私たちに、今日の本文を通して今何に対してもうろたえたり恐れてはならないとおっしゃいます。神様は私たちのために、私たちより先立って進まれる神様です。神様がいつでも私たちのそばで私たちと共に歩んでくださるだけだとしたら、このお方は時間と空間の支配を受ける私たちと何の違いもありません。時空を超えられる神様はいつでも私たちのために私たちの前を私たちより先立って進まれる神様でいらっしゃいます。これは神様が私たちよりせいぜい一歩だけ先に行かれるという意味ではありません。時間と空間を超越なされる神様が私たちより先立って進まれるということは、私たちが行くべき場所に神様が前もって行かれ、私たちに必要なものを準備なされ、私たちを待ってくださるという意味です。創世記22章14節が、神様をヤーウェイルエ、すなわち準備なされる主と紹介する理由がここにあります。神様が私たちが行くべき場所に先に行っていらっしゃるので、私たちに必要なものを私たちが着く前に前もって準備しておいてくださるのです。 またサムエル上7章12節が神様をエベンエゼルの神様言い換えることと、ここまで助けてくださった神様と呼ぶのも同じ理由です。私たちが過去の歳月を振り返ってみるたびに、神様がここまで助けてくださったと告白せざるを得ないのは、神様がいつも私たちの前途を私たちに先立って進みながら私たちの人生に責任を取ってくださったからです。神様が私たちを信じて私たちに2014年というまた1年の機会をくださったというのは、私たちを障害物だらけの2014年の中に捨て置かれるためではありません。時間と空間を超越する神様が2014年にまず進んでいかれて、私たちに必要なものをあらかじめ準備なされた後に、あたかもエジプトの奴隷だったイスラエルの民を約束の地に呼び寄せられたように、2014年に私たちをお呼びになられたのです。それゆえ今年1年間どんな障害物にあってもうろたえたり恐れたりしないようにいたしましょう。その障害物は障害物ではなく、神様が私たち自分自身を新しく、そして私たちの時間を新しい年として編み上げようとしてくださる神様からの恵みの贈り物です。私たち皆が私たちのために私たちの前を先立って進まれる神様と共に2014年に入っていきましょう。どんな状況に見舞われても、1年12ヶ月365日を先立って進まれる神様の御言葉を追って進んでいきましょう。私たちが迎える2014年は、先立って進まれる神様によって神聖な新しい年として編み上げられ、私たちが両足を踏みしめている場所がどこであれ、そこが約束の地になり、先立って進まれる神様によって私たちが新しくなるほどに、この暗鬱な世界も必ず新しくなることでしょう。お祈りいたします。時空を超える神様が私たちのためにあらかじめ2014年を準備なされ、私たちにまた1年の機会を与えてくださると、私たちを2014年に招いてくださり感謝します。どんな障害物が前を塞いでいても、うろたえたり恐れることなく先立って進まれる神様を信じて従っていきますように。毎日新しい朝を迎えるごとに、私たちのために、私たちに先立って進まれ、私たちに必要なものをあらかじめ準備してくださるヤーウェイルエの神様に、私たちの視線を固定させてください。毎夕一日の日課を終えながら、ここまで私たちを助けてくださったエベンエゼルの神様を賛美させてください。そうして先立って進まれる神様によって、私たちの生活の現場が約束の地になりますように、私たちが迎える日々が新年の新しい日として編み上げられますように、イエス様の御名によりてお祈り申し上げます。アーメン。